では本日の説教の箇所を読みます。本日の説教の箇所は使徒の働き9章31節から43節になります。新約聖書の246ページです。使徒の働き9章31節。こうして教会はユダヤ、ガリラやサマリアの全地にわたり築き上げられて、平安を保ち、主を恐れかしこみ、聖霊に励まされて前進し続けたので、信者の数が増えていった。さてペテロはあらゆるところを巡回したが、ルダに住む生徒たちのところへも下っていった。彼はそこで8年の間も床についているアイネアという人に出会った。彼は中部であった。ペテロは彼にこう言った。アイネア、イエス・キリストがあなたを癒してくださるのです。立ち上がりなさい。そして自分で床を整えなさい。すると彼は直ちに立ち上がった。ルダとサロンに住む人々は皆アイネアを見て主に立ち返った。ヨッパにタビタ、ギリシア語に訳せばドルカスという女の弟子がいた。この女は多くの良い技と施しをしていた。ところがその頃彼女は病気になって死に、人々はその遺体を洗って屋上の間に置いた。ルダはヨッパに近かったので、弟子たちはペテロがそこにいると聞いて、人を二人彼のところへ送ってすぐに来てくださいと頼んだ。そこでペテロは立って一緒に出かけた。ペテロが到着すると彼らは屋上の間に案内した。ヤモメたちは皆泣きながら彼のそばに来て、ドルカスが一緒にいた頃作ってくれた下着や上着の数々を見せるのであった。ペテロは皆のものを外に出し、ひざまずいて祈った。そしてその遺体の方を向いて、タビタ、起きなさいと言った。すると彼女は目を開け、ペテロを見て起き上がった。そこでペテロは手を貸して彼女を立たせた。そして生徒たちとヤモメたちとを呼んで生きている彼女を見せた。このことがヨッパ中に知れ渡り、多くの人々が主を信じた。そしてペテロはしばらくの間ヨッパで川なめしのシモンという人の家に泊まっていた。本日はこの箇所からイエスがなさった通りにと題して説教をお願いします。
今から十数年前だと思いますが、WWJD っていうのが非常に流行った、教会の中で流行ったことがあります。覚えていらっしゃいますか？知らない方もいらっしゃると思うんですが、 WWJD、 なんかラジオの放送局みたいな名前ですけど、What would Jesus do? What would Jesus do? っていう、これの、What と Would と Jesus と Do の頭文字をつなげてですね、 What would Jesus do? っていう、言葉がよく使われたことがあります。これはどういうことかというと、イエスならどうするだろうかという意味なんですね。イエスならどうするだろうかという、そういう意味で、これが流行った十数年前、10年ぐらい、最近もまだ売ってると思いますけれども、キリスト教ショップですね、お茶の水の CLC のようなキリスト教ショップ行きますと、こういうのグッズがたくさん売ってました。 で私もですね、あのリストバンドとかキーホルダーとか結構買って、持ってたことがあるんですが、あんまり最近聞かないですね。であんまり なんであんまり最近聞かないかというと、What would Jesus do? これでちょっと商売しちゃったから良くなかったんじゃないかっていうふうに私は最近はちょっと思ってます。イエス様だったら商売はしなかったんじゃないか、イエス様だったら一体どうするだろうかっていうことで、イエス様だったら商売はしなかったかもしれないとは思いますが、あのでもこのイエスならばどうするかということは私たちの信仰生活において非常に重要なことであります。私はこうしたい、私ならこうするっていうのを私たち一人一人は全員が持っていると思います。私は非常にそれは強いです。私はこうしたい、ね、私ならこうする。でそれが強くなりますと、私がこうしたいと思っていることとあの人がこうしたいと思っていることの間にですね、衝突があると、衝突というかあの一致がない場合にですね、下手すると衝突するということにもなりかねないわけですね。でここで今日、今司会の方に読んでもらった箇所、これはまさにペテロがイエス様がしていた通りのことをしていたということを、それが書かれている箇所であるわけです。でそのことは私たちは心に留める必要がある。でこの直前までは、迫害者だったサウロがイエス様に出会って、そして教会の仲間に加えられていくところが書かれていた。イエス様に出会っただけでは彼は教会の仲間に加えられることがなかったわけですね。教会の中で彼のために彼を愛して彼を教会の中に引き込んでくれる人がいたからこそ、彼は教会の働きの中に加えられていくことができた。そして彼はまた後 で詳しく出てきますけれども、異邦人イスラエルの人たち以外のところに使わされる使徒としてその働きを行っていくわけです。で今日ここで私たちが読む今日、そしてまた、また来週と続きますけれども、読んでいくのはペテロが与えられた働き、そしてペテロも異邦人伝道の扉をこう開いていくというところがこう出てくるわけですね。イスラエルに限定されていたイエス様の福音がまさにイエス様のお言葉の通りにユダヤとサマリアの全土そして地の果てまで私の証人、私の復活の証人となると言われたイエス様の言葉が地の果てに実現していく、そのことが今日またここから語られていくわけです。32節から、読みますと、さてペテロはあらゆるところを巡回したがルダに住む生徒たちのところへも下っていったとあります。ルダというのはどこかというとですね、ここがルダです。ここ今のテルアビブのあたりですね。テルアビブ、今昔ですね、テルアビブの空港ロッド空港って言ってたんです。赤軍派が岡本公三とかが襲撃した時はロッド空港って言ってました。でそのロッドっていうのとこのルダが同じ名前、同じことなんですね。そしてエルサレムはここです。でルダあらゆるところを いろんなところをですね巡回して歩いて、そしてイエス様を伝えていたわけですけれども、そしてルダに来たとある。でおそらくその前にですね、伝道者のピリポがエルサレムからガザに下る道の途中でエチオピアの宦官にイエス様を伝えて、そしてその後、ピリポはアゾトに現れて、そして最終的にカイザリアに行ったというふうに、聖書は言ってますけども、ピリポは ここの辺りにずっと伝道 を伝道活動していた。で、おそらくピリポが開拓したところに、ペトロが行ってですね、そしてさらに強い聖霊の働きの伝道を展開したというふうにこう考えられてもいるわけです。そしてここにいい言葉が書いてありますね。ルヤに住む生徒たちのところへも下っていったって書いてあるでしょ。生徒たちって誰ですか。生徒たちは皆さんお一人お一人のことです。生徒なんです。生徒なんです。学校の生徒の意味じゃなくて生徒なんです。 前にですね、ある、賛美の CD のところにです、ね、書いてある言葉にその生徒の字がね、変換ミスで学校の生徒になってたことがあったんですが、そちらの方ではありません。聖なるもの、聖なるもの、神様、私たち一人一人、もちろんいろんな問題を持ってます。いろんな問題を持ってます。しかしそういう私たちをイエス・キリストにあって聖徒として召してくださっている。その聖徒たちのところへも下っていった。すでにフィリポによってか、あるいはエルサレムから逃げていった人たちによってか、ルダにもイエス様を信じる者たちがいたということです。するとですね、そこに8年もの間床についているアイネアという人に出会った。彼は中部であった。まあ、中部というとですね、老人の病気のような感じがしますが、これは麻痺であったということです。まあ、ある本によると仲介によりますと、まだ若かったのではないかとも言われています。するとですね、ペトロは彼にこう言った。アイネア、イエス・キリストがあなたを癒してくださる。これギリシャ語ではですね、現在形で書いてあるんです。現在形で書いてあるということはどういうことかというと、日本語だったらイエス・キリストがあなたを癒してくださいますよって言ったらちょっと未来のような感じがしますけれども、未来ではなくて現在、イエス・キリスト、言うならばイエス・キリストはあなたを癒す方であるというのに近い、そういう宣言する言葉。これから癒してくださるのではなくて、イエス・キリストはあなたの癒し主であるという、そういったような意味合いになります。その未来形でなくて現在形で書かれるということは、イエス・キリストとはそういうお方なのだ、あなたとイエス・キリストとの関係はそういう関係なのだということをペトロは言うわけですね。イエス・キリストこそあなたの癒し主である。ここでイエス・キリストと言われてます。これは何度もお話ししてますけれども、名前と名字ではありませんね。名前と名字ではありません。イエス、すなわちキリスト、油注がれた方、イスラエルの救い主、神の子、神の子イエスがあなたの癒し主なんだ、神の子イエスがあなたの癒し主なんだとペテロはここで宣言するわけです。そして立ち上がりなさい、立て、ね、立てと言った、立てって言った。そして自分で自分の床を整えようと言ったのです。イエス様がマルコの福音書だけで一番最初にですね、奇跡を行われた箇所が出てきます。ある、やはり全身麻痺の人がですね、友達6人に床に乗せられたまま連れられてきた。そしてイエス様がお話ししておられた家の屋根を剥いでですね、イエス様がおられるところのあたりにこう吊り下ろしたときに、イエス様がその人に向かって、こよあなたの罪は許された とおっしゃった。そうするとそれを聞いた律法学者たちが、この人は神を汚している、神以外の他に誰が罪を許すことができようかと心の中で言った。イエス様はその心の思いを見抜いて言われました。どうしてあなた方は心の中で議論をしているのか、あなたの罪は許されたというのと、立って歩けというのと、どちらが本質的なことなのかということをイエス様は問われてですね、そして言われます。私があなたに言う、立て、そして床を取り上げて帰れとおっしゃったのです。この家というのはペテロの家じゃないかとも言われているんです。イエス様はカペナームにで伝道しておられた時に、ペテロの家を拠点にして伝道しておられました。ペテロの家だったかもしれない。ペテロはこのことを非常に印象深く覚えていたはずです。イエス様はどうなさるのかということを覚えていたはずです。そしてイエス様がおっしゃったように、立て、そして自分の床を取り上げよう、あるいは整えようと彼に命じたわけです。すると彼は直ちに立ち上がった。イエス様がなさった通りにする、それが人たち弟子たちの伝道の技であったのです。イエス様がなさった通りにする、そうするとそこにイエス様が働いてくださるわけです。イエス様のやり方でやる、イエス様がなさった通りにするときにイエス様の技が行われる。考えてみたら当たり前のことですね。イエス様がなさった通りにするから、イエス様がそこで働いてくださる。自分のやり方でいくらやろうとしてもイエス様働いてくださらないわけです。まあ当たり前といえば当たり前、それはあなたのやり方でしょ、それはあなたの思いの実現でしょ。だけどイエス様がなさったようになさるときにイエス様の技が行われていく。しかしそこにはイエス様が愛されたように私たちも互いに愛し合うということが前提となってくると思います。イエス様言われました、私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい。愛において働く信仰の中にイエス様働いてくださるわけです。私はペテロはここでね、ここでアイネアを立たせたらイエス様のことをみんなが信じるようになるから、アイネアを一発ここで立たせてやろうと思ってこういうことをやったわけではないと思います。イエス様の愛の技、イエス様が病気で苦しむ人たち、悪霊に疲れて苦しんでいる人たちを本当に深く愛して、彼らの重荷を背負って担って癒しておられたのをペテロは自分のその目で見ていました。その愛の発動、愛の技としての癒しが行われていたということを彼は本当に知っていた。8年もの間床についている愛ねを見て、その人に出会ってペテロの中に湧き上がる愛が、イエス様の愛があった。そしてイエス・キリストがあなたを癒してくださる、イエス・キリストこそあなたの癒し主であるとアイネアに語った時に、アイネアの中にイエス・キリストに対する信頼が、信仰が湧き上がったのです。そしてそのイエス・キリストの名によって彼は立ち上がりました。ルダとサロンに住む人々は皆アイネアを見て主に立ち返った。サロンというのはどこかというと、この一帯のこと、ルダを含むこの地帯一帯のことをね、シャロンと言ったりします。また次の箇所でも同じようなことが書かれている。ヨッパにタビタ、ギリシャ語で訳せばドルカスという女の弟子がいた。 女の弟子という言葉がここで初めて出てくるんですね。女の弟子がいた。この女は多くの良い技と施しをしていた。この良い技と施しというのはどういうことかというと、これは貧しい人たちに対する施しの技、また貧しい人たちを助ける技のことを言います。良い技っていうのは基本的にそれなんです。聖書が言うときには、聖書が良い技というときには基本的にそれです。 だからね、今日私たくさん聖書を読んだから良い技をしたわってことはないんです。そういうことはないんです。弱ってる人たち、貧しい人たちに対して自分の手を差し伸べ、自分の持ってるものを差し出す、それが良い技であると聖書は言ってる。そのことを私たち忘れてはいけないと思いますね。そしてところがこの人がですね、突然死んでしまった。で、人々はその遺体を洗って屋上の間に置いた。これは普通の行為ではなかったと言われています。普通の行為ではなかった。普通は誰かが亡くなったら香油を塗って葬るわけですね。で、屋上の間っていうのは家族が団らんをしたり、あるいはお客が来た時に泊まってもらったりする場所です。そこにわざわざ遺体を置くということは普通はなかった。で、これは何を意味しているかというと、列王記の第一の17章にこういう箇所があります。615ページですが、列王記の第一の17章にこういうことが書いてある。預言者エリアという人が、活躍していた時代、です。エリアはですね、当時の王様の、アハブ、それと王妃のイゼベルに睨まれて、隠れるようにして神の言葉を語っていたわけですが、いた時がありますが、その時に彼はカラスに養われたり、あるいは一人息子がいるヤモメに養われたりしていました。そして、つきざる油壺といってですね、あるヤモメのところに世話になった時に、そのヤモメの家にあった油の壺が尽きないという奇跡を与えられて、そこで、養われる、神様が養っておられた時だった。ところがそのヤモメの一人息子がですね、死んでしまうということが起こってしまった。17節、これらのことがあって後、この家の主婦の息子が病気になった。その子の病気は非常に重くなり、ついに息を引き取った。彼女はエリアに言った。神の人よ、あなたは一体私にどうしようとなさるのですか。あなたは私の罪を思い知らせ、私の息子を死なせるために来られたのですか。彼は彼女に、あなたの息子を私に起こしなさいと言って、その子を彼女の懐から受け取り、彼が泊まっていた屋上の部屋に抱えて上がり、その子を自分の寝台の上に横たえた。彼は主に祈って言った。私の神主よ、私を世話してくれたこのヤモメにさえも災いを下して彼女の息子を死なせなさるのですか。そして彼は三度その子の上に身を伏せて主に祈っていった。私の神主よ、どうかこの命をこの子のうちに返してください。主はエリアの願いを聞かれたので、子供の命はその子のうちに返り、その子は生き返った、というこの旧約聖書の出来事があった。で、そのことをこのルダの人たちは心に留めて、そしてそのことがこのドルカス、タビタの上に起こることを期待していたのではないかと言われるのです。わざわざ屋上の間にこのタビタの遺体を置いたということは、ペテロが近くまで来ている、ペテロが来てくれたらこのドルカスは 生き返るのではないか、そのように彼らはこう期待して、そしてペテロを呼びに行くわけなんです。弟子たちはペテロが、ルダはヨッパに近かった、まあ、直線距離で15キロぐらいだと言われますから、歩くとまあ20キロとか25キロとかあったのではないかと思いますが、弟子たちはヨッパにいた弟子たちですね、ヨッパにいた弟子たちはペテロがそこにいると聞いて、人を2人彼のところへ送って、すぐに、これは臆せずに、ね、ためらわずにという意味です。ためらわずに来てください、ためらわずに来てくださいと言った。そこでペテロは立って一緒に出かけた。ペテロが到着すると彼らは屋上の間に案内した。ヤモメたちはみんな泣きながら彼のそばに来て、ドルカスが一緒にいた頃を作ってくれた下着や上着の数々を見せるのだったと言います。でこの当時ですね、やもめ、夫に先立たれた女性たちはどういうふうに生活をしていたかというと、普通は夫の兄弟の世話になっていたわけなんです。夫の兄弟に養われていた。だけど夫に兄弟がいなかったり、夫の兄弟が経済的に十分な力がなかった場合には非常に困窮するという状況にあったわけです。でドルカスはそういう人たちの世話をしていた。ただ食べ物を一緒に食べるだけでなくて、服を作ったり、自分自身で服を縫って彼らに着てもらっていたっていうんです。でね、これはね、これがドルカスさんが作ってくれたやつなんですとかね、こうやってあと下着をチューニックをですねこう見せてですね、これがっていうふうにやったってことなんです。こう自分が着てるものをこれを作ってくれたんですよ、今これを私がこれを私の身を包んでいるこれをドルカスが作ってくれたんですと言ってペテロに訴えるわけですね。するとペテロはみんなのものを出した。そしてひざまずいて祈った。そしてその遺体の方を向いて、タビタ起きよと言った。すると彼女は目を開け、ペテロを見て起き上がったと言います。でここは、これもですね、ペテロはイエス様がなさったことをやってるんです。これマルコの福音書の5章41節ですが、マルコの福音書、5章41節これは街道管理者の娘が死んだ時にイエス様のところに、死にそうだった時にですね、イエス様を呼びに行って、その途中で、12年間長血を患った女性を癒している間にですね、女の子が死んでしまったというところです。しかしイエス様は恐れずにただ信ぜよとおっしゃって、40節にこのように書いてあります。まあ、イエス様は彼女は死んだのではない、まあ、眠っているだけだとおっしゃった、ね、すると人々はイエスをあざ笑った。しかしイエスはみんなを外に出し、ただその子供の父と母、それにご自分の友の者たち、これは、ペテロたち、少数の者たちだけを伴って子供のところへいるところへ入っていかれた。そしてその子供の手を取って、足りた組少女よ起きよという意味だということですが、足りた組少女よ起きよと言われた。すると彼女はすぐさま起き上がった。これも同じですね。ペテロは皆者のものを出し、まあ、イエス様はひざまずいて祈ったとは書かれていませんが、その遺体の方を向いて、タビタ起きよ、もしこれがアラム語で語られていたのであれば、タビタクミ、タビタクミとペテロは言ったということになります。 ペテロの宣教の働きというのはイエス様がなさっていたことその通りにするということだったわけです。自分のやり方ではないですね。イエス様がなさっていたことをする、するとイエス様がそこで働いてくださる、それを経験していたのがペテロであったということです。しかしここで私たち一つ見落とさないようにしたいと思うのはこの言葉です。40節にペテロは皆の者を外に出しひざまずいて祈ったと書いてある。皆さん、ひざまずいて祈るってどういう格好だと思いますか？ひざまずいて祈るってこういう格好だと、普通日本人が感じるひざまずくっていうのはこれだと思います。違います？こうですよね。皆さんが感じていらっしゃるのはこうだと思います。でも違うんです。このここで書いてあるひざまずくという言葉はこういうことなんです。そうイスラム教みたいなやつ、そうイスラム教みたいなやつ。でこれは何を意味するかというと、当時ユダヤ教徒たち、またクリスチャンたちはどういうふうに祈っていたかというと、こういうふうにお祈りしてたんです。立って両手を上げてこうやって顔を上に向けて祈ってたんです。膝をついてひれ伏すようにして祈る、これは何を意味するか、人間の無力さを表すのです。人間の無力さを表しているのであります。ペテロはこの時に自分の力ではタビタをよみがえらせることはできないということがよく分かっていたということです。無力感を感じていたということです。自信を持って自分は聖霊に満たされているから死んだタビタに向かってタビタ組みって言ったら起き上がるっていうふうに彼は信じてたわけではないということなんです。自分の力ではできないって分かってたってことなんです。だから彼はひざまずいたんです。ひれ伏したんです。主をどうぞ働いてくださいと。私たちが祈る時もそうです。私たちはイエス様がやっておられたように思い切って祈ることが必要です。思い切って誰かに悪いものが入っているならばそれを思い切って追い出すことが必要です。癒しの祈りをするときも思い切って祈ることが必要です。だけど自分にはその力がないということを本当に知って、主の前に本当にひざまずいて、主をどうぞ働いてください、これをなさるのはあなたですと言って祈る、そこに主が働かれるのであります。またペテロがしたイエス様のなさった通りのことをやった、それは43節。そしてペテロはしばらくの間ヨッパで川なめしのシモンという人の家に泊まっていた。川なめしというのは動物から川を剥いで、そしてそれを、川袋にしたりサンダルにしたりまたカバンにしたりするような、そういう川を作る仕事ですね。動物の血がついています。川最初はね、なめす前の川には血がついて当然です。死体に触れたら汚れると言われている、そういう世界です。立法ではそういう世界です。ですから川なめしの人たちは汚れたものとして差別されていたわけです。だけどペテロはその川なめしのシモンの家を自分のとどまる場所としてそこにとどまった。それはイエス様が十字架にかけられる前、 マルタとマリアの家、ベタニアの家、ベタニアにあったマルタとマリアの家、それは大病人死病、ハンセン病のシモンの家だった。人から汚れたものとして排斥されていた家。またベタニアは、当時エルサレム近郊における、ハンセン病患者の人たちの隔離施設というか、隔離村であったというふうに言われている。イエス様はそこを自分の休み場所、そこを自分が行こう場所として、そこに休み場を求めて泊まっておられました。ペテロも人々から汚れた仕事をしていると言って差別されていた。そのシモンの家を自分の休み場所として選んで、そこに世話になっていた。ペテロがやっていることは全部イエス様がしておられたこと、イエス様がしておられた通りに彼はやっていくのです。そうするとそこにイエス様の技が行われていく。イエス様の技を行うということはどういうことか、イエス様の愛に生きるということです。誰も自分の力でイエス様の愛に生きることはできないでしょう。しかし聖霊が注がれたときに、ペテロの中にイエス様の愛に生きる、イエス様と同じことをやっていく力が与えられていった。ここにイエス様の技がユダヤとサマリアの全土、そして地の果てまで行われていく秘訣があったのです。先ほども申し上げた通り、イエス様の技を行うということは私たちの力をはるかに超えたことです。私たちが頑張ってやればできるというものでは絶対にありません。そのために私たちはひれ伏して祈る必要があります。しかしその時にイエス様が働いてくださることを私たちは信じて本当に祈っていきたいと思います。お祈りをしましょう。天のお父様、今日私たちはペテロがあなたがなさっていた通りにあなたの技をしていたということを学びました。そしてペテロ自身も自身に満ち溢れてやっていたわけではなくて、あなたの前にひれ伏しながら自分の無力さを告白しながらそれを行っていたということを学びました。主イエス様、私たちも力のないものです。無力なものです。自分の力で何かができるものではありません。主イエス様、どうぞそういう私たちですが、あなたの皆を呼んで祈るときに、どうぞあなたご自身が働いてくださいますように心からお願いいたします。私たちの中にも具合の悪いもの、傷んでいるものがいます。主様、どうぞ私たちも互いのためにあなたがなさっていたとおり、なさっていたように、またあなたが愛してくださったように互いを愛し、互いに愛し合い、互いに祈り合うことができるように助け導いてください。どうぞイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。